でウエスタンセラピテクス研究所 IR セミナー。この番組は証券コード4576東証グロース市場上場でウエスタンセラピテクス研究所の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社デ・ウエスタンセラピテクス研究所代表取締役社長日高雄一さんです。この番組は12月16日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
皆さん、本日当社の説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。代表取締役社長の日高雄一と申します。よろしくお願いします。まず当社はですね、従業員20名ほどの会社でございます。非常に小さな会社で、名古屋にある会社なんですけど、そのうち約 45% が女性という会社でございます。また管理職の男女比も4割が女性ということで、同業もしくはその同規模の会社と比べると比較的、男性の比率が少ないというか女性の比率が多いという会社ではないかなというふうに思います。で、メインのところは40代が中心なんですけど、50代60代70代までいるという会社でございます。で、続いて会社の概要です。当社は日本初の画期的な新薬を世界へというところが当社の企業理念でございます。で、設立は1999年の2月ということで、役職員数、役員含めて35名という会社です。で、本社は、愛知県の名古屋市。で、研究所が三重県の津市にございまして、あと一社連結子会社、これ、ロート製薬さんと、共同で出資している会社でございますが、連結子会社が一社あるということです。同業と比べるとですね、我々は、まず創薬の実績があるということで、この実績は、つまり上市品を持っているということです。安定収入がありますよということが1点目です。で、2点目がですね、注力領域が眼科ということですね。眼科に注力しているベンチャー、製薬会社でもあまり眼科に注力しているベンチャーはございませんので、そういう意味ではこれが我々の、特徴でもあるということです。で、最後に、高い成長性と成功確率ということで、ここがこの業界の難しいところなんですけど、非常に成功確率が低いんですね。低いということで、難しい業種なんですけど、一方でこう成長性も、あるということで、我々アメリカで治験を臨床開発をしていますし、最近では細胞、再生医療ですね、再生医療の取り組みをしているということで、この成功確率と成長性を担保しているということになります。で、続いて、遠隔と創薬への思いということで、我々の会社はですね、我々の会社、うちの会社は、私の父が創業したという会社でございます。従いまして、私は、家業でこの業をやっているというものになります。とはいえ、前職は、ちょっと金融業界にいたんですけど、父が、会社を起業して、薬を世に出したいというような考えを持っておりましたので、それに協力する形で、同社に参加したということであります。で、続いてビジネスモデルです。で、ここはちょっと難しいんですけど、言いたいところはですね、2点ありまして、まず医薬品の開発というのは成功確率が低いっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、実際の数字で言いますと、24,915 分の1ということで、これ期間、どのぐらいの期間設定するかにもよるんですけど、だいたい3万分の1以下というのが、成功確率ということです。で、非常に成功確率が低いということで、たくさん開発しても、ほとんど、上市はされない、販売されないということですね。で、これが1点目。で、もう1点は、開発の期間が非常に長いということで、基礎研究から、販売するところまでだいたい15年ぐらいの期間がかかるということです。で、この期間がかかるので、この間ずっとお金がかかっていくということなんですけど、開発ステージがこう上がっていくと、成功確率が上がると、で、成功確率が上がるとその開発費の価値が上がっていくんですね。で、したがって、開発がどんどん進んでいくと企業の価値がどんどん上がっていくということになります。ただ一方で開発が進むとこの開発費が大幅に上がって、成功確率も上がるんですけど開発費も大幅に上がっていくので、この赤字の額がですね、開発ステージが上がれば上がるほど赤字額が増えるということになって、この辺がこのビジネスの肝というかですね、難しい点ということになります。
ご社長、フェーズ、2B あるいはフェーズ3のところになってくる、当然だから治験っていう部分が出てきて、それはやっぱりコスト結構かかるっていう理解でよろしいですか？
そうですね。最低でも10億単位のお金が必要になりますので、かなり大きなお金がかかるということになります。
ですから、ここはやっぱり苦難の何年かを どうしても過ごさざるを得ない。
そうですね。石の上にもじゃないですけど、かなり前半の部分は苦しいところですね。はい。
しかし、コストがかかることによって進んでいることは間違いないと。はい。そういうことですね。
はい。で、続いてポジショニングです。まあ、最近で言うと、この再生医療とか細胞医療っていうところ、まあ、iPS とかですね、そういうものをやられてる会社さんが増えてきてるっていうことで、まあ、この再生医療、細胞医療っていうところは増えてるんですけど、で、その中でいろいろ技術でこう分けてるんですけど、まあ、我々は低分子というものをやってますけど、まあ、まあ、抗体ですとか、まあ、ゲノムですとか、まあ、ペプチドとか、まあ、いろんな技術がありまして、まあ、それで強みのある会社があるということです。で、ビジネスモデルというのは、まあ、種を作って早い段階で製薬会社さんに渡す会社もあれば、自分たちで、開発までして製薬会社さんに渡すというケースもあります。当然ながら早い段階で渡すということは収益性に、まあ先ほどありましたけど収益性に問題が出てきますので、数を打つということが必要になりますし、一方でその自分たちで開発をするということになりますと、100億単位のお金が必要になりますので、どうしても数が打てないということになるので、まあこの辺もちょっとリスクに関係してくるということですね。まあ、それが、この日本のベンチャーの、まあ、分布ということで、まあ、我々はこの低分子という一番日本の企業がですね、従来から強い部分を行ってまして、自分たちで開発もするというモデルを施行しているということになります。続いてトレンドですね。まあ、バイオベンチャーはですね、まあ、まあ、医療ニーズの高い治療薬を生み出す重要な役割ということで、まあ、ものすごく簡単に言うと、例えばバイオベンチャーが今ないと、ほとんどの革新的な薬は、今後世に出てこないということに読み替えられるということですね。海外、まあ、これアメリカ、ヨーロッパ、チャイナ、まあ、日本、韓国ってあるんですけど、まあ、アメリカ、ヨーロッパ、まあ、5割以上、バイオベンチャーが、開発費を持っている。で、中国においては、80% がバイオベンチャーが持っている。で、まあ、韓国も 76% なんですけど、なんと日本だけ 22% ということで、全体グローバルで見ると、やはりそのバイオベンチャーが開発品をたくさん持っているので、バイオベンチャーが、開発品を開発しないと、良い薬が世の中に出てこないという事象が、まあ、今後は見込まれるということですね。で、続いてまあ、当社は眼科疾患をやってますので、眼科疾患の現状もお伝えしたいというふうに思います。まあ、サステナブルというか、まあ、持続可能な、まあ、社会の実現ということで、まあ、当然一番大事なのは、やはりまあ、環境要因というのもありますが、やっぱり健康というところが非常に重要なのかなというふうに我々は考えています。で、まあ、健康においても、まあ、身体的な健康というところで、まあ、体が元気だということもあるんですけど、やはりこの目の健康というのは非常にQOL に影響するというふうに考えています。で、その一方で、高齢化とかデジタル機器のですね、まあ、進捗ですね、まあ、こういうものが非常にこう生活の中に浸透してきていて、まあ、目に対する負担というのが増えていると、まあ、これは皆さんお分かりになることかなというふうに思います。まあ、そういう背景をもとに、こう世界的にですね、視覚障害というのはもう爆発的に増加しているということですね。まあ、それによって、まあ、非常に多くの経済損失が発生しているということで、まあ、そういう課題に対して我々は、ソリューションを提供したいというふうに思っています。で、なおですね、医薬品の業界では、その眼科用の医薬品の市場規模がですね、367億ドルですね。はい。そういう意味では、5兆円ぐらいですかね。5兆円ぐらいということです。全世界の医薬品の市場が200兆ということですので、そういう意味ではまだちっちゃい市場なんですけど、まあ、これが2028年までには倍増するという数字もありますし、まあ、比較的ですね、受診している患者さんが少ないということで、目は結構いろんな意味でこう、目がですね、悪くなっても、自覚するまでに時間がかかるんですね。で、時間がかかる分だけ、まあ、受診される患者さんが少ないということなんですけど、潜在患者様は非常に多いので、まあ、そういう意味ではその社会的な課題としては重要だというふうに考えています。はい、続いて我々の業績ですね。まあ、我々の売上利益はですね、バイオベンチャーまあほぼ赤字が先行するんですけど、まあ例に漏れず赤字だということです。で、よくバイオベンチャーのどこの財務を見ればいいのということなんですけど、やはりその研究開発費と現預金の水準っていうのを見られる方がいいのかなというふうに思います。研究開発費が、非常に多額に計上されているということは、開発品が進捗しているという可能性が高いので、その翌年以降、もしくはその開発の、一つの区切りがあれば、成果が出てきますので、それによって企業価値が変わるということで、まあ、多くの開発費が計上されている会社の方が優良である可能性が高いということです。 ですね。で、一方で、財務が赤字でございますので、やはりその現預金がないと死んでしまうということです。なので、現預金の水準はいつも見ておいた方がよくて、その現預金が、ものすごく少なくなっている会社は、まあ、危険なので、まあ、避けた方がいいのかな、というふうには思います。で、まあ、我々で言うと、まあ、売上、まあ、4から6億ぐらいのところで、まあ、行き来してまして、で、開発費は、まあ、アメリカで治験をするときは、こう、大きくなりまして、まあ、それ以外準備しているときは、まあ、金額的には、まあ、3、4億という金額ですね。で、まあ、現預金については、大体、まあ、2019年まで15億ぐらいでしたけど、足元は、アメリカで治験をやってますので、まあ、大体20億ちょっとの水準を、まあ、維持しているということになります。続いて、当社の通期の業績予想ですね。期初に2月13日に発表しているところでは、まあ、非常に創業以来のですね、赤字額、まあ、研究開発が一番大きく計上していたので、赤字額を見込んでいたんですけど、12月14日ですね、先週ですか。まあ、修正を発表してまして、1337の治験がですね、まあ、当初年初に入る予定だったんですけど、夏、8月ぐらいに入ってますので、まあ、その辺の、まあ、遅れなどが影響して、開発自体が少なくなったということで、赤字幅が若干縮小しているということになります。で、続いて、上市品、開発品です。で、まずバイオベンチャーで上市品を持ってるというところは少ないということだったんですけど、まあ我々は、二つの有効成分と、まあ四つの製品を持ってると。まあそれぞれ、販売の会社さんがあって、まあ、馬力内省でコアさんが売ってますし、眼科染色剤、手術補助剤なんですけど、まあこれはドルクというオランダの会社が販売しているということになります。まあ、緑内障については、単剤と配合剤。配合剤というのは、我々が作ったリパスジルという、こう、有効成分があるんですけど、それとは別の有効成分を混ぜたものですね。まあ、混ぜることによって効果も強くなって、使いやすさが上がるという薬剤。で、これ2つ、持ってます。で、一方で、眼科手術補助剤というのは、これも単剤と配合剤というのがあって、眼科の手術を、まあ、小視点の手術をですね、まあ、網膜剥離とかいろんな手術をするんですけど、その時に目にまあ、膜がついてるんですね。で、その膜を切除しないと手術ができないということです。ただ、その膜が、0.003 ミリというふうに非常に薄いので、目を傷つけてしまう可能、眼球を傷つけてしまう可能性があるので、慎重にやらなきゃいけないんですけど、このまあ、我々の眼科補助剤を使うと、この膜だけが綺麗に染色するんですね。で、染色することによって、そこを切除が、容易になるということです。
で、この二つは、国内ですでに上市していますと。
そうですね。一部のアジアでも上市を、アジア3カ国も上市してます。はい。で、続いて開発パイプラインですね。まあ、開発パイプラインのですね、まあ、ポイントとしては、まあ、我々眼科の開発品が多いということと、パートナーが、まあ、ついてるものが半数以上あると。で、ただ、まあ、そのパートナーがついてるということは、開発費の負担はないんですけど、やはり成長性というか、その収益性は、まあ、一部その、まあ、上限が限られているということになるので、まあ、自社、もしくは共同開発などを、最近は、まあ、力を入れているということになります。で、今日はですね、ちょっと時間の関係もありますので、2つの種類をご説明しようかなと思ってまして、まず緑内障ですね、1337というものなんですけど、まあ、先ほどグララテックという、まあ、すでに上市している薬剤があるというふうにお伝えしたんですが、まあ、これのポスト品ということで、まあ、より強くて、より安全性がいいものを、作ろうということで、開発を進めてきています。で、アメリカで開発をしていて、すでに患者さんでの投与もしていて、薬の効果があるってことは治験で確認されています。で、まあ、アメリカを狙ってる理由は、当然市場規模が大きいということが理由でありまして、で、現在開発の後期であるフェーズ 2B というところをスタートしていて、まあ、目標症例200例ということで進めております。で、この結果が2024年の後半に出てくることになりますので、まあ、これをちょっと楽しみにしているというのが現在の状況となります。で、緑内障の市場ですね、で、日本の市場は、約900億。これ2020年ちょっと古いんですけど、900億。で、アメリカの市場は、30億ドルということですので、まあ、140円で計算すると、4200億円ぐらいの市場だということで、市場としては、約4倍強ですね、の市場性があるということです。で、我々の戦略は、我々が、作ってコアさんが販売しているロック阻害剤ですね。これ 100% のシェアなんですけど、日本の市場で 8% のシェアを持ってます。で、8% 10% のシェアってことは、ちょっと金額は、市場の金額は言えないんですけど、まあ、900億に8億かけると、大体70億ぐらいですかね。まあ、そのぐらいのシェアを持っているということです。で、一方で、単純に、市場が5倍のところで薬を作って売れば、8% でも5倍売れますよねということですので、まあ、大きい市場で、このぐらいのシェアを取れれば、非常に我々の収益性が上がるということになりますので、まあ、そういうところを狙っているというのが我々の戦略です。で、なお、ここのアメリカの市場で言うと、大体その第一選択薬、この PG と呼ばれているものが第一選択薬で、まあ、この辺までのところはだいぶ固まっているので、我々が市場として狙えるのはこの 40%、最大 40% ということで、まあ、市場の数字でいうと1200億なんで、まあ、これでも日本単体よりかは非常に大きいという市場を目指しているということになります。続いて緑内障以外に角膜内皮治療薬というのもやってます。角膜内皮はですね、特徴としては、まあ、目の、角膜の内側、一番内側にある、まあ、皮膚というかその、まあ、外界から、ウイルスとかをこう跳ね返す役割があるんですけど、でこの角膜内皮の特徴は、一度欠損したり壊れると再生をしないということですね。で、再生をしないので、まあ、浮腫ができますとか、まあ、剥奪するとかですね。まあ、いろんな意味で、問題が起こってきます。で、それで、再生をしないので、外から、まあ、角膜手術をして、角膜内皮細胞をまあ、注入するというようなことが今行われているわけですけど、問題はこの、角膜移植する細胞数が少ないんですね。で、ほとんど、まあ、100人いたら、1人か2人しか手術を受けられないという状況で、ほとんどの方が手術ができないというふうになっています。で、そこに対して我々の、提供するソリューションというのは2つあって、まずこれ、グラナテックという、まあ、緑内障で、まさに承認されている薬剤なんですけど、これをこう、角膜内皮変性症というその変性、その疾患に使うと、なんと細胞が再生するというようなところが、まあ、データとしてあったもんですから、まあ、それをコアさんが開発するというようなことをやってまして、現在グローバルのフェーズ3をやっているということになります。で、もう一つの、まあ、我々が提供する技術としては、これは日本のバイオベンチャーから、まあ、バイオベンチャーと一緒に共同で開発してるんですけど、人の角膜ですね、人の角膜を培養して増やして、それを、まあ、まあ、角膜移植じゃないですけど、その増やした細胞を、薬と見立てて、注入するというような技術を、現在開発をしようとしています。で、これは、まあ、培養なので、少ない角膜細胞を増やして、それによって、たくさんの人に、この人の角膜細胞を使うことができるようにするというところが肝でございまして、2024年の治験開始を計画しているということになります。で、最後に事業計画となります。中継ですね。今出しているものは2024年から、2020年から2024年ということで、まあ、パイプラインの拡充と事業領域の拡大をしましょうという目標を掲げています。で、まあ、今までお話ししてきたように、まあ、非常にリスクが高い業界でございまして、まあ、突然開発品が失敗するっていうのが非常に多いんですね。で、従って、我々何をしなきゃいけないかっていうと、やっぱりパイプラインが、一本足打法になっていると、止まった時に死んでしまいますので、やはりパイプラインの数を増やしましょうということで拡充というのを目指しています。で、一方でそのまあ、まあ、限られた資源の中で勝負をしていきますので、まあ、事業領域の拡大ということでより収益性が高いというものを作っていかなきゃいけないので、なるべく自分たちで開発をしてそれを製薬会社にお渡しするというところを目指しています。で、具体的な数値といたしましては、開発パイプラインについてはまあ2024年まで10本と、まあ、現在のところ9本まで行っているということです。で、もう一つは、まあ、開発パイプラインの進捗状況ということで、まあ、その事業領域の拡大にも関係するんですけど、開発の、計画ですね、進捗計画を開示しておりますので、まあ、それを、計画通り進めましょうということをしています。で、2023年の進捗状況ですね、まあ、これいいこと悪いことあるんですけど、まず DW5LBT ですね、これは共同開発している、帯状疱疹後の神経疼痛のものでございますが、これはですね、米国で再申請をしていて、3月に再申請をしたんですけど、まあ、その6ヶ月後に、まあ、CRL ということで、一旦審査が終了しましたと。つまり承認はしませんけど、データをお返ししますということがなされました。で、追加でデータを出せということで、 まあ、それを、年内に対応して、年内に再度申請する予定ということです。で、あと、まあ、再生医療等製品ですね。先ほどの培養ヒト角膜細胞ですね。こちらの開発企画を公表したというのと、まあ、8月には1337の、アメリカでのフェーズ 2B 試験を開始しているということです。まあ、3月にコーアさんが K-321 のグローバルの P3 を開始しましたということと、5月に、中国で、これドルクさんが、BBG、1002ですね。眼科手術補助剤の中国の申請をしました。で、あと、7月に、これもドルクさんですけど、まあ、1002の配合剤のアメリカの、まあ、開発の、開発することを決定したということで、まあ、実は配合剤の方が、炭剤よりも売れているので、まあ、そういう意味では非常に期待ができるニュースが、今年は多くあったということです。
ご社長、DW1002 については、中国で申請5月ということですが、中国ってのは結構時間かかるんですか？どうなんですか？
ピンキリなのでちょっとわからないですけど、一般論で言うと、普通の日本とかアメリカに比べると、期間がかかりやすいというふうには言われています。ただ、まあ、個別に早いものもあるのかなというふうには思いますね。
はい。
で、まあ、我々の戦略はですね、まあ、グローバルの取り組みということで、まあ、日本で薬を作って、で、それを、まあ、上昇させたものを、まあ、海外にこう展開していきましょうということで、まあ、現在ですと、欧州で、まあ、こういう眼科手術補助剤ですとか、日本で販売したグラナテックを、まあ、アジアに展開するですとか、まあ、そういう取り組みをしています。で、これをですね、今、開発中の緑のものですね、まあ、K の321ですとか、まあ、中国の1002とか、まあ、日本での、まあ、開発しているものや、1337、海外で開発しているものを、まあ、着実に開発を進めて、まあ、それをマーケットに入れていこうということです。で、それによって達成したいというふうに考えているのは、まあ、我々現在のロイヤリティが、まあ、あるわけですけど、まあ、極めて少ないロイヤリティしかないということですので、まあ、それを増やしていって、かつ、さらに、そこにブーストをかけるようなものを、まあ、さらに順調に開発していって、市場に入れることによって、大きな収益を得ていきたいというふうに考えているということであります。
ご社長、パイプラインとしては現状もある程度かなり充足したと見てよろしいですか？
そうですね。数としては、充足しているんですけど、まあ、何分、開発、まあ、データが出ないとかですね、開発中止というリスクもありますので、まあ、これで十分かと言われると、まあ、まだまだその、まあ、数としてある程度持っていた方がいいのかなというふうに思います。
新たな研究っていうのも実はおやりになっているという認識でよろしいですか？
そうですね。多くの共同研究とかそういう案件がありますので、まあ、そういうものは水面下にたくさんございます。
で、その中からパイプラインの候補が今後出てくるというふうな理解でいいわけですね。
はい、その通りです。で、まあ、我々の成長サイクルっていうのはですね、まあ、新薬を発明して開発して、まあ、上市しますと。で、まあ、普通のベンチャーは、まあ、現在開発している最中ということなんですけど、まあ、我々はすでに上市しているものがあるので、ロイヤリティがありますと。で、かつ、それに対して資金調達も行って、まあ、それで新薬への再投資をしていくというモデルになっています。で、おそらく他のベンチャーと違うのは、ロイヤリティ収入が、まあ、あるかないかという点で、まあ、金額としてはそれを大したことないんですけど、まあ、あるかないかという点が大きいので、まあ、そういう観点から我々の調達というのは、まあ、借り入れも調達の選択肢としてはまあメインになっているということですね。で、まあ、合計するとまあ12、3億でございますが、まあ、エクイティなどの資金調達も、まあ、合わせて、これ13億ぐらいやってますんで、まあ、両方、借り入れと、エクイティの調達を両方しているということです。で、まあ、今後の資金ニーズということでは、まあ、しばらくですね、赤字というのは継続される、見込みございますので、まあ、1337の開発資金ですとか、まあ、新規の、作った開発品の、獲得とかそういうのもありますので、まあ、そういうのにお金を使っていくというような予定がございます。
ここの、その他の資金調達の状況のところで、現預金がありますかないですかっていうのことが重要なポイントだよと先ほど社長おっしゃられました。で、これは、ここまで市場と裏腹なところがあって、一株当たり利益の希薄だとか言って嫌がられるケースはあるんですが、ここがしっかりしてないと、先行きの研究開発に対する資金調達っていうのは不安になってくるわけですよね。
そうですね。まあ、先にやっぱりお金を準備しなきゃいけないので。
そうですよね。だから、はい、ここができてるっていうことは、やっぱり先行きの資金調達を手を打っているという理解でいいわけですね。
うん、そうですね。はい。なので、まあ、先ほど、前に現預金の水準出しましたけど、まあ、赤字はずっと続いてますけど、現預金の水準上がってきているので、つまりこういうその CB などの調達できてるということですよね。はい。
だから、これが、いやいや、その他の資金調達はないですよとかなっちゃうと、
うん、
もし研究を進んだときどうするのっていうような懸念にもつながりかねない。
そうですね。大体ワラントだけっていうケースが多いので、まあ複数の選択肢を持っていることはプラスかなというふうに思いますね。
はい。
で、まあ我々が今後注目してほしいポイント2つあります。まず2024年ですね。こちら1337の、米国のフェーズ 2B の試験の結果が出るということです。やはりこの業種はですね、試験のデータの結果によって大きく企業価値が変わるということですので、まあこちら期待しておりますし、注目してほしいというふうに思ってます。で、もう一つは、眼科補助、手術補助剤ですね。まあこれはいろんな国で開発や販売が行われているんですけど、まあ円安などもあって、足元を徐々にこうロイヤリティ収入が増えているということですね。まあそういう意味では今後収入拡大がさらに見込まれますので、まあそういうところで注目してほしいなというふうに思ってます。
で、そういうふうに伺うと、2024年というのはやっぱり大きな動きのありそうな年と見ていいんですか？
そうですね。我々にとっては非常に勝負の年なので、まあこの結果がどうなるのかによって非常に大きく上にもぶれますし、まあそのうまくいかないということはまあ我々ないと思ってますけど、まあそういう可能性も含めると上下両方行く可能性があるということだと思います。で、非常に早足で話したんですけど、まあ、我々のまあ、QR コードで見てもらったまあ、情報ですね。まあ、開示、適時開示などしてますので、まあ、そういう情報ですとか、あと会社、まあ、最近グロースの企業は事業計画及び成長可能性に関する事項というのを必ず開示しなきゃいけないというふうになってまして、特にバイオベンチャーはこの枚数をもう本のように100ページぐらい作ってくるケースが、多いんですけど、これをよく読んでいただくと、なるほどねということはありますけど、ちょっと難しいかなというふうには思いますけど、まあこれはぜひ読んでほしいなということで、非常に力を入れて作ってますので、ぜひご参考いただければというふうに思います。で、本日話したのは以上となりまして、まあ日本初の画期的な新薬を世界へということを目指して、まあ事業を進めていきたいということであります。以上であります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
事前にいただいた質問は社長からほぼ全てお答えいただいた。で、最後に、やっぱり社長、日本初の画期的な新薬を世界へという、この思いを一言頂戴できればありがたいんですが。
この業種はですね、非常に難しい業種なんですけど、まあ、長い期間をかけて、その患者の皆様に、まあ、薬を届けたいということですね。で、まあ、その株式市場において、やはりその評価されているということで、まあ、事業の安定性というところも非常に大事だというふうには思ってますけど、やはり薬を、マーケットに届けて、なんぼだと。まあ、そこからがスタートという会社だというふうに思ってますので、まあ、非常にまあ、なかなか難しくてですね、まあ、不安を感じられるところもあるんじゃないかというふうに思いますが、社員一同ですね、熱意を持って、昼夜問わず仕事をしておりますので、ぜひ応援をしていただけると助かります。はい、昼夜の気持ちの話。
気持ち
の話。実際には夜を休んでますんで、はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、お時間となりました。ここまでは、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 IR プレゼン、証券コード4576、東証グロース市場上場、株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所代表取締役社長、日高雄一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
でウエスタンセラピテクス研究所 IR セミナー。この番組は証券コード4576、東証グロース市場上場でウエスタンセラピテクス研究所の IR 活動の一環としてお送りしました。